思いで私の働きを計らないようにしていきなさい。あなたの思い願いをはるかに超えて、私の計画は深く大きく広いと称されます。
このコロナウイルスというのが全世界に許されたことによって、非常に困難な状況のように見えますが、しかし主の視点から見ると、この宣教活動というのはこれから活発になっていくとしか言えます。
聖書の言葉にあなた方は信頼していきなさい。聖書の言葉通りのことが起こり、聖書の言葉に従うときに聖書の言葉通りの技が起こってくると称されます。
さらにこれからこのユダヤ人コミュニティの方々との関わりというのが、このインターネット、さまざまなこういった21世紀のツールを通して開かれてくるので、特にこの教会を土台として進めていきなさいと主は言います。
より多くの十字架が許されますが、しかしあなた方はその十字架の中で解放を受け、また祝福を受け、さらに私の計画の発展を見ると主は言います。
さらにこの 5G に関する動きというのは世界中においてこの広がっていきますが、その中でこの情報に関する正しい情報を得ていくということは祈りが必要になるとしか言われます。
それでは再び賛美する時を掘っていきたいと思います。
天皇さん、予言の言葉をありがとうございます。また各セミナーを感謝します。さあ、御言葉を通して学ぼうとしています。生きる神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。第一ヨハネの五章を開いてください。します。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ここを中心にお話をしたいというふうに思います。まず一つはありえない話なんですけども、私が神学校を卒業するときにですね、某教団の理事長が来てくださってですね、破格な条件で迎えてくれるということだったんですね。その教団に5つの空いてる教会があるからどこでもいいから来てほしいと、こういうふうに言ってくださったんですね。ただ祈ったときに導きは感じなかったので、ちょっと非常に光栄ではあったんですが、おこどれしてですね。で、その時導きを感じたのは、奉仕していた回し教会の副牧師になるというね、そういう導きを感じていたので、荒井先生の方から私何も言ってこなかったんですが、私の方で荒井先生の方に行きましてですね、どうもそういうふうに導かれているように感じるんだけど、どうしよう、どうしましょうかっていうことを感じた時にですね、荒井先生もそう思ってたみたいで、神様はね、必要な人を与えてくださるとか言ってくださってですね、そっちも破格な条件を出してくださったんですね。牧師で最初から入り、そして給料も高いと、こういうような形でね、そして馬場市教会で奉仕することになったんですが、そこで問題があったんですね。馬場市教会って役員会が非常に強いんですね。そして 新井先生とか私とかカリスマですけど、反カリスマなんですね。それがね、猛烈に反対してきたんですね。私の信仰がおかしいっていうことでですね、そして強烈にやってきました。その結果どうなったのかっていうとですね、その案がね、ぺしゃっちゃったんですね。そして、こういうことになりました。牧師はですね、他の神学校から招聘すると。秋元はアメリカに勉強に行ってもらうと。自費で。で、そういうことに決まっちゃったんですね。まあ、それは通告を受けたわけではなかったんですが、情報を聞いたときにですね、頭きましたね。それだったらね、あんだけ丁寧に言ってくださったんだから、そっちの教団の方に行こうかというふうに気は動いたんですが、一応聞いてみないといけませんので、主にどうしましょうかって聞いたときにですね、あなたの導きは回し教会ですって神様言われたんですね。で、私言ったんですね。いや、回し教会って言っても回し教会は私を拒否したわけでですね、拒否したのにいるわけいかないじゃないですか。こういうふうに言ったんですね。そうしましたら神様はですね、まばし教会は私の教会であると。で、私が計画したことは私がなすとおっしゃったんですね。まあ、それは理論だけどと思ったんですが、その結果ですね、どうなったのかっていうとですね、待機するということになってですね、要するに、主の動きを待つという、そういう形になったんですね。で、ママチ教会の方は、もう受け入れないっていう感じだったので、非常に冷たい状況だったんですが、まあ、本来だったならば、こちらからですね、もう、他に移りますって言いたいところだったんですが、言えなくて、非常に厳しい、そして批判の目にさらされる状況の中に、置かれてしまったんですね。まあ、よく私たちはそういう状況に置かれますけども、その状況を感謝し従っているときに逆転しますのでね。皆さんそういう状況に置かれていたらですね、感謝して信仰を用いておいてください。そうしましたらですね、不思議なことが起こったんですね。それは何かというとですね、大教会の普通、布告師っていうのはですね、新学生が求める立場なんですね。環境がいいし、あんま仕事しなくてもいいし、いろんな面、給料もいいと。誰も来なかったんですね。これは不思議なことでした。その結果ですね、私を受け入れざるを得なくなっちゃったんですね。それでね、しょうがなくなって、役員会はですね、一年限りということで、伝道師として受け入れ、そしてですね、説教はさせないと。そういう条件で、とりあえず、私を置いていくことになりました。で、私はね、それを見て、主をあがめたんですね。主がこの教会の頭であって、主がですね、御心をなされるっていうのをなされちゃったわけです。そしてですね、教会総会の時にですね、まあ、そのことが言われた時に、役員の方々が言うんですね、皆さんに受け入れがたい人間でしょうけれども、一年限りということで、で説教はさせませんからとかなんか言ってですね、こう、裏で言うようなことをもう正面からみんなの真ん中で言うわけですね。で、その時に、感謝を知ってたので、感謝をしたのはですね、主を叩いていました。そしたらですね、不思議なことが起こったんですね。それは何かっていうと、説教させないっていうことだったんですが、4月に新井先生が呼ばれて、誰か説教者を立てないといけないことになってですね、いろいろ探したんですよ。誰もいなかったの。そして私は説教させないっていうことだったんですが、4月から説教してるっていうですね、不思議な逆転が起こったんですね。それとともにですね、ちょっとこちらも頭に来てるわけですね。 それは何かっていうとですね、私は主に導かれたものなのに、役員会はね、そういう対応を取ってないと。だから、明確に主が導いたものであるということを表してくださいと。主にお祈りしたんですね。そして条件としてこうお祈りしました。12月の末までに50人以上私を通して救ってください。こういうふうに祈ったんですね。そうしましたらですね、どの人が救われ始めちゃったんですね。12月の末まで62人かな。1年経って92人かな。方々が救われました。もう6月の時点ではですね、人々の反応は大きく変わっていて、主が導いた人だっていうふうな言葉が出てきて、8月にはですね、荒井先生の後継者がいないって言った中で、やっと後継者が出てきましたねっていうことを言われました。そしてそれまでの最長の副牧師として5年奉仕してですね、さらにその後荒井先生のカリスマの名称を我々が引き継ぐという、そういう事柄になってきました。で、この時に主の語られたこと、主の導かれることの不思議さと、さらにそこにおける主の働きをですね、見あがめております。これが一つなんですね。それからもう一つは 何かって言いますと、進学校、大学を卒業するときにですね、私の父親は小さな会社やってるんですが、両親が言ってきたんですね。会社を継いでほしいと。で、私はね、キャンパスクルセイドに入って献身することになってましたから、もうそれはできないと。だから激しいぶつかりになりました。そしてですね、出ていけっていうことになったんですね。じゃ出てってやろうじゃないかっていうことでですね、もう決裂して、そして、家族破壊みたいな感じになっちゃったんですね。具体的に。そしたらですね、その流れでですね、私がの体調はですね、非常に悪いのが分かったんです。病気だったんですね、私はね。そしてですね、動ける状況ではないっていうことが分かったんです。私は神様に言ったんですね、どうしてこうなるんですかって、証にならないじゃないですかって。って言ったんですが、体の状況はどうしようも ならずですね、結局、療養生活ということで、あと入院生活ということでですね、親の世話にならないといけないっていうような状況になってきたんですね。そしたら、それ見たことかっていうふうに、特に母親は厳しいですから、思ってですね、言葉きついんですね。そしてね、約2年の間ですね、非常にきつい言葉を毎日2時間の間浴びせられ続けたわけですね。まあそれは後になって良くなって、なぜ良くなったのかっていうと、批判中傷された時に、そういうことに慣れてたのでですね、楽に超えることができたってことは良かったと思います。それとともにですね、言うんですね。有名な人に相談したって言うんですね。なんかラジオ相談かなんかに電話かけたみたいで、そしてうちの子供が宗教気違いになったのでどうしたらいいだろう。そしたら先生が言ってたって言うんですね。ほっときなさい。頭が冷えたら変わってくるって。こう言ったそうですね。まあそういうような状況だったそうで、わけです。針のむしろだったんですけども、しかし主は、この中に特別な御心を用意しておられたんですね。ある時も言われ続けている時に、突然母親が変わりました。なぜ変わったのかというと、言われている時に笑ったんですね、私が。そしたらですね、こんな笑顔を見たことがない。って言ったんですね。それでですね、一気に変わりました。そして、そのうちすぐ救われ、うちの父親も救われ、でどういうふうになったのかっていうとですね、反対してたのが、 賛成に回り、私をバックしてくれるようになったんですね。ですね、神様の技がその時起こったわけです。で、主はその技を起こすために、私に病気を許されたんですね。そしてその後ですね、不思議なことが起こりました。それは何かというと、それから何年も経って、こちら側がですね、コンピューターの会社を作るように主に示された時に、方法がないんですね。で、その時に、ちょうどうちの父親がですね、会社の後継者もいないので、会社を解散するってことになったんですね。で、うちの父親の会社とコンピューターの会社と業種が合うんですね。そのまま引き継げるわけです。それで私はですね、父親に言ったんですね。会社ちょうだいって。それで父親もね、本来私が後継者なわけだから、要するに一番会社を引き取ってほしい人間なんですよね。じゃあ渡すっていうことでですね、一つの石の会社が、会社として我々が受け取ったってことになった時にですね、会社をやれって言って、そして献身するって言って、そこが対立のポイントだったのが、時が来た時に会社を受け継ぐっていうことで、会社がキリスト教の会社になるっていうとんでもない大逆転が起こってきたんですね。それとともにそのうち、顧問人事見越えがですね、この事務所に入ってきました。で、今はですね、その会社は一つの石なんですが、同時に顧問人事見越えも使っているんですね。で、この時に神様の深い計画と導きと、その結果に驚いているのです。神様をちょっと褒めたたいていきたいと。こういうふうに思います。それで、イスラエルチームのビデオがありますので、それを見ていただ
どんな熱い壁も必ず でもそれを思ってそれは必ず来る遅れることはないということを我々は受け取りました。そしてリバイバルが起こったということをね、信仰告白をしております。しかしまだねそれが起こってないのですね。でそれに対する神様の働きが本格的に起こってくるんではないか、こういうふうに思います。ね、導きを持ってこの派遣を導いてもらったことはありがとうございます。年度の御言葉はありがとうございます。さらにロシア系ユダヤ人における働き、さらにその他の歩みはありがとうございます。また個々におけるあなたの働きを感謝します。この時まで守ってください。また最後まで祝福を持ってあなたを導いてもらうことはありがとうございます。あなたの皆を称えます、感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アメン。
いつもの土地だったらですね、ちょうどイスラエルチームが帰ってきて、証の時だと思うんですよね。今年イスラエルにチーム行きませんでしたけども、一つ神様が言われているのは、イスラエル人として、イスラエルから年の始めを始めなさいということを言ってるわけですね。これは皆様ご承知のように、天に国籍があるものとして、天国人としてスタートし、そしてこの世に使わされていきなさいと。こういう意味ですよね。で、天に国籍があるっていうことの捉えというのは重要であって、それとともに永遠っていうのを捉えておくとか非常に大きな意味合いがあります。それとともに、この地に、この私たちに使命があって、それを全うするために主はですね、導いておられるということを思います。教会には二通りあるんですね。それはどういう二通りかというと、家庭的教会と使命的教会というのがあるんですね。で、日本には使命的教会ってあんまり多くないんですね。ところがね、TLEA って使命的な教会なんです。それがちょっと異質に見えるんですが、本来教会って使命的なんですね。各々に神様の御心があって、計画があると。ですから、どうぞ永遠に向かっての神の国のものとしての歩みの中で、その神の国からですね、神様の使命を追って、この地に来ていますから、必要な事柄を全うし、神の栄光を見ていきたいと。こういうふうに思います。神の計画っていうのはね、これ全うするときに一つ大きな祝福が来ます。それは何かっていうと、私がこの世に生まれた人生の目的を全うできるっていうことです。そしてね、全うできて天に行くときにですね、その喜びはね、いかほどかっていうことですよね。で、主の尊い召しを受けるっていうのは、重要なポイントがあります。漆島さんがですね、言ってましたね。死にそうになった時に、もう本当に死にそうになったかどうかわかんないけど、天に行くんですかって聞いたら、そうだって言われてですね。その時聞いたそうですね。報いはって言われた時にね、ないって言われたっていうことですね。で、漆島さん、その時点においてもですね、自分の家を神様に捧げちゃったりね、かなりやってたんだ。じゃあね、報いがないっていうのはどういう意味なのか。それはですね、一般的なね、水一杯でも預言者にあげれば、報いからこぼれることはないって言ってるんだから、報いはあるわけですよ。献金すれば報いがあるわけですよ。しかし、そういう報いじゃなくて、この世に生まれてきた人生の目的という、これを全うする報いっていうのは一味違うということを思います。私もね、それを体験したんですね。それはなんで体験したのかっていうと、病院入って死にそうな時ですね。ちょっと考えが来るわけですね。それは何かっていうと、死にそうになるとね、あれ考えるんですね。自分はこの世で必要なことをやってきたかどうか。私は奉仕のやりすぎで倒れましたからですね。奉仕いっぱいやってるわけですね。で、その時一緒に言われて、見た時にですね、やってないっての分かりましたね。じゃあ何をやってないか。私がやるべきことをやってない。神の前にですね。私祈ったんですね。神様ね、もし願わくは、命を長らわせることができるなら長くしてくださいと。それをやらせてくださいと。こういうふうに祈ったんですね。で、皆さんね、特別な祝福です。この世における神様の召しっていうのはですね、それを全うされるように、全うできるように祈っていきたいと。こういうふうに思います。それで、心ゴスペの映像がありますので、それを見ていきたいと。 今日2人ね、心、洗礼を受けたんですが、興味深い証をしてましたね。それは何かというと、コロゴスペルの3秒通して触れられたって言ってましたね。特別な意味を持ったっていうことですね。で、神様は3秒通してですね、いろんな人たちに霊の祝福、癒しを与えるだけではなくて、救いにまで入っていくっていう、そういう示しの一つの現れが明確に現れてきていると。こういうふうに感じます。で、さらに強くね、神様働かれますので、賛美に重荷のある方はね、ぜひ熱心に行っていきたい。そして、何が起こるかということを期待しつつね、見ていっていただきたいと。こういうふうに思います。それで、コロゴスペルもう一個あるかな。いいか。もう一個なんかない？ダイジェスト。コロゴスペル一個やったからいいや。スネルゴイキャンプある？短いやつね。はい、すみません。あ、これすぐつけられない？あ、そうですか。じゃあいいや。ちょっとね、今お休みしてるところでやってですね。年度の御言葉の方に入っていきたいと。こういうふうに思います。それで、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。こうあります。ここで、神によって生まれたものっていうのはですね、イエス様を信じて新しい命を与えられた私たち自身ですね。神によって生まれたもの。この時にちょっと注意する必要があります。それは何かっていうと、十字架を信じて罪が許されて、そして、信じるならば救われると我々は考えるわけですが、考える時にですね、一つ重要なポイントがあるんですね。十字架を信じて救われると、イエス様が私たちのうちに内住されるようになる。聖霊様ですね。だから心を開いて、その聖霊様を受け入れないといけないわけですね。で、言葉を信じるってことは重要なんですが、同時にキリストが住まわれるようになる。そして、聖霊が住まわれるようになるということをですね、受け入れ、さらに具体的にその体験をするっていうことは重要な意味合いがあります。まあ、ともあれ、イエス様を信じた者は世に勝つからですってこう書いてあります。で、この時にですね、じゃあ、すべてのクリスチャンって書いてあるから、すべてのクリスチャンが、非常に世に勝ってるかっていうとですね、勝ってるものもあれば、いい戦いをしてるものもあり、あるいはあるものは負けてるってことになりますね。そうすると、話が違うわけです。皆世に勝つからで。つまり私たちは全員は勝つって言ってるわけですね。で、しかし、どうしてそうなのかというと、これは条件があるからですね。それは何かというとですね、信仰って書いてあります。私たちの信仰。つまり、私たちが出会ういろいろな課題、困難、問題に対して、信仰を持って対応するならば、私たちはですね、勝利を得るって書いてあるんですね。ですから、信仰を持って対応するときに、負けることはありません。栄光が現れるわけですね。 だから今皆さんが直面してる、ちょっと座ろう。すいませんね。ちょっと引っ張って、いやいやいや、手引っ張って、はい、元へ。それでどうなるかというとですね、要するに私たちが信仰を持って対応するときに勝利を取る。だから信仰を用いるっていうことが非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。それでですね、10年ぐらい前に、お医者さんに言われたんですね。あなたは5年以内にたくさん病気が出てくるって。こう言われたんですね。で、それに対して私は祈ったし、対応しましたので、出なかったんですが、1年のうちに4回連続入院ってあったでしょ？あれでね、一気に体が弱くなっちゃったんですね。それでね、一気に病気が出てきました。脊柱管狭窄症の手術をしたんですが、その後遺症で足がすごい痺れるようになって、で、足先の指が痛くなって変形するようになって、それとともにですね、白内障が起こって、前立性肥大かな？前立性肥大が起こって、また首と肩の、痛みとですね、それから変形が起こって、いろいろ起こっちゃったんですね。具体的にですね。それとともにですね、先日はね、こう言われました。何を言われたのかというとですね、まあ、主の手があると思うんですね。それは何かというと、先週言われたので、新年度のスタートで言われたので、何を言われたのかというとですね、私ね、不治の病にかかっていることを宣告された。それはね、なんだっけ、パーキンソン病の中期っていうふうに言われました。パーキンソン病はですね、ミリグラムがなったやつで、それからモハメドアリがなったやつですね。具体的にですね。そういう状況であるということをね、こう言われたんですね。ただしですね、まあ、非常に厳しい状況が来てるわけですけども、聖書には何て書いてあるのかっていうとね、勝つって書いてあるんです。じゃあどうして勝つのかっていうとですね、信仰によって。で、その中でですね、感謝しました。で、感謝するときに何がわかるかっていうとですね、二つわかるんですね。この後ろにいいことがある。治っちゃうか、治らないまでも主の栄光が表される。祈ったらですね、治るって神様言われたので、これは治ることを通して栄光が表されるという神様の召しだなというふうに感じました。そしたら、ヨハネ君はもう気が早くてですね、じゃあ、習った時の証の家に、今から記録作っとこうとかなんか言ってですね、こう言ってたんですね。そしてですね、まあ一つ感じたことがあるんですね。それは何かっていうとですね、困難問題はですね、この上もない喜びと思いなさいって書いてある。そしてですね、非常に大きな刈り取りがなされるときに、素晴らしい種の技が起こるときにですね、 いろんな困難が許されてくる。しかしそれはですね、その裏に素晴らしい祝福を持っているということでですね、感謝するときにね、それを通しての主の特別な導きが見えてきた。それとともにですね、一つ主が言われていることがあるんですね。何を言われているのかというとですね、ロシア語に予言の方が訳されたんですね。そこ行かないといけない。それからドイツ語に訳されて、ドイツの教会からの招待がある、それも行かないといけないと。もちろんそこは行って話して終わりってんじゃなくて、そこから主がなそうとしていることがあると。それともう一つはですね、チェコとかポーランドとかスロバキアのあたりでの、チームの動きが用いられたのでですね、そこの働きが開いてきてる。そこに行かなければね。だからね、そこに行く用意を始めてる。具体的にですね。それとね、本を、ね、書かないといけないって主が言われてるのでですね、本を書く。もう揺れ揺れなんですね。これ揺れてくっちゃう。でもね、字書くときだけ落ち着くんですね、具体的にね。で、その時に一つ見えることがあるんですね。何が見えるかっていうとね、この困難の後ろに神の特別な計画と導きがあり、それが動き始めていると。そしてですね、私たちが信仰を持って問題に対応するときに、まさに勝利を見ていくと。それが見えると。そしてですね、神様の特別なこの導きが始まっているってことを思います。皆さんもいろんな困難とか問題があるでしょうけども、その困難とか問題に対して信仰の対応を取るときに、強い勝利を見るっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。まあ、私は自分の生涯の中でいろんな癒しを見てますし、ベニ君とか不思議さんのありえない奇跡の癒しも見てます。いろんなことが見てます。ただそれで何がわかるかっていうとね、主が最善なことをなされると。最善なことが生まれ始めていると。今年の歩みの中で、皆さんの中でも多くの最善を見る方々が増えてくるでしょう。信仰の対応。神のことは嘘じゃないので、それに従うときに御業が現れるということを覚えておいてください。お祈りします。天のさんお一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何かこう嫌になっちゃってしまってですね、ちょっと不信仰になっている方がいらっしゃいますが、神の言葉にしっかりと立ち、従い続けるときに、忍耐を通してそのものは勝利を見ます。天皇さん、心が重くなって、感謝が弱くなっている人がいます。口で感謝をしているんですが、喜んでいません。感謝をし、喜び、叩いていくように、そのとき、感謝の霊は非常に強く働き始め、解放を与えるとともに、主の技の導きを豊かに表し始める。天皇様、どうぞ豊かに導き。何か神様に尋ねている方がいらっしゃるんですが、そのことを感謝することを通して、主が語られることがあります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時もしたいと思います。で、おのおので癒しのためにお祈りください。天皇様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に命ず。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。頭痛の方がいらっしゃいましたけど、癒されました。耳鳴りの方が癒されました。無呼吸症候群の方が癒されました。鼻と喉が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございます。